聖書を朗読します。あなたの神主がこの40年の間アダムであなたを謝せられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内なるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。あなたの先祖たちの知らなかったマナをアダムであなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。
それでは本日は、ついには幸せにするためにと題しまして、中西先生にメッセージしていただきます。
おはようございます。素晴らしい賛美を演奏していただいて、大変心を慰められ、強められ、歌詞がまたぴったりで、とても感謝しています。さて今日は伝道礼拝ということで、ついには幸せにするためにという題をつけました。まあ、今特に不況ということもあってですね、多くの方々が、まあ、悩み苦しんでいらっしゃる。まあ、牧師として何が辛いかといって、やはり教会の皆さんや求道者の方々が一生懸命真面目に来ているのに、その成果が上がらなかったり、あるいはまたとんでもない試練で悩まれたりするということを知るのは大変心が痛い、祈らされることです。しかしまあそんな中にあってもですね、問題があってもそれを深刻に悩む代わりに、問題を笑い飛ばすことができるゆとりとか余裕があればどんなに幸いかと思うんです。もちろん問題が軽いなどというつもりはもうとありません。深刻な問題が確かにあると思います。しかしですね、まあ、日本人は元来真面目な民族と言われているんですね。ですからそうでなくても真面目に真面目に取り組んでいくわけです。そうすると見える答えまでもが見えなくなってしまうということがやはりあるんじゃないかと思います。問題が深刻なほど問題を笑い飛ばすことができるゆとりというものがあればどんなに幸いかと、こういうふうに思わされるわけです。しかしどこを探してゆとりや余裕が生まれてくるでしょうか。今までの知識や経験を総動員してもですね、そんなもの生まれてこない、そういうことが多いと思うんですね。しかし今日お伝えしたいことは、聖書の言葉を通してそのような世界が展開していきますよ、それを伝えたいと、こういうように思うんですね。ぜひ今日この御言葉を通してそのような世界があることを知っていただきたいと、こういうように思っています。では一言お祈りをしてご用意しますので、お祈りしておいてください。父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。愛する方々と今御言葉の前にあなたの御心をメッセージを聞こうとしています。主よ、時代がどうであれ、あなたはイスラエルの民、また聖書読者に今もなお等しく語っていらっしゃいます。主よ、どうぞお一人お一人、その苦難の人生、試練の人生、そのような中を歩んでいらっしゃる方々おられたら、どうか今日あなたの御声をもってお一人お一人の心をもたげ、引き上げ、そして希望を抱くことができますように。片山しもべを気になる方々を豊かにお導きください。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アメン。まあ、新命記というと少し馴染みが薄い方もいらっしゃるかと思います。これは今から3500年の昔、あのモーセの時代、エジプトで苦難の中にあった奴隷状態であったイスラエルの民を解放して、父と蜜の流れる地と呼ばれているそのカナン、今のパレスチナに 神はモーセを通してイスラエルの民を導かれる、その中で40年間も荒野の旅をしなければならなかったんですね。そして40年の旅を終わるにあたってヨルダン川を渡れば約束の地カナンであるというところの前にいたしまして、神がモーセを通して、メッセージを与えていらっしゃる、それが申命記という書物なんですね。で、神様は特にイスラエルの民が荒野の40年間、よく例えて言われるんですけれども、エジプトでの奴隷状態を神を知らなかった罪を罪とも思わなかった時代を象徴的にエジプトの生活と呼んだりします。そして約束の地カナン、血と水の流れる場所として言われている場所を天国というシンボリックに言われています。そうするとその間の40年間はまさにアラムの時代、人生そのものを表しているわけですね。生きることは苦しいと確かに思う場合がある。そして神はこの荒野の時代の中を歩ませられたイスラエルの民に、この苦難の中にあった意味を明確に示していらっしゃるんですね。そして今から語る言葉を通して、苦難がどういうものであるか、試練がどういうものであるかをしっかり知って生きていきなさい、こう神はモーセを通しておっしゃっているわけです。さて、そのような中で今日またいつものように3つお話をしたいと思うんですが、まず苦難の中に歩むときに苦難のゴールを知りなさいということでしょう。私たち人間はどんな賢い人でもですね、1分1秒先がわからない、予測立てられない、とんでもないことも起こる。ですからこそ苦難の最中はですね、もうこれで終わるんじゃないかと思ったりですね、ダメになってしまうじゃないかとかこう思うんですね。そして失望、落胆し、不安に陥ってしまう、これが残念ながら人間の心の状態ですよね。でそんな時に知っていただきたいことは、苦難のゴールを知りなさいよというのが聖書のメッセージなんですね。16節をご覧いただけますか。あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。神は私たちに苦難のゴールはついには幸せにするためだったということを語っていらっしゃるんですね。私が皆さんに単なる励ましとして幸せになることが私も願っています、祈っていますというようなそんなことではないのです。そうではなくて、神ご自身がついにはあなたを幸せにするという目的、設定を持っていらっしゃるということなんですよ。そうは言っても、そんなことが本当になるんですかと思われるかもわかりません。神の御言葉というものがいかに真実であるか、確かなものであるかということをちょっと伝承したいと思うんですけれども、実は聖書の中に予言といいますか、必ずこうなる、将来なると言われた予言と呼ばれるものが約1500もあるんですね。で、1500のうち1150が成就した、実現した言葉なんです、今の現代において。じゃあ後の350は外れたかというと、実は350は世の終わりの時代、終末時代と呼ばれているこれから先の事柄が予言されている。つまり1150もの予言がことごとく実現していったんですよ。するとですね、疑い深い人は、それは聖書はそんなことはいくら言ってもそうはならないだろう、だから実際に予言が実現してから後で書き加えたんじゃないかと、こうおっしゃる方もいるんですね。ところが聖書のことをよく知っておられる方は、例えば聖書には原本があって、原点があって、写本と呼ばれるものがあります。写しですね。そし
してその写しは今もなお現存していまして、例えば司会写本とかアレキサンドリア写本とか、まあ覚えなくていいですが、シナイ写本とか、そういういわば聖書の丸写しというものがあるわけです。で、それは年代も今もはっきりしていまして、聖書の予言が起こってから書くのには到底できないところの前もって書かれている言葉。99.999% までも原本と同じだという、そういう写本があるわけです。だから、その年代計算をすれば、聖書は予言が実現してから書き加えるなどということはあり得ないことなんですね。もうすでに写本の中に書かれているから。じゃあ1150がことごとく当たる確率はどういうことか。ちょっと想像できませんよね。例えば私が皆さんに予言します。和田さん、あなたが家帰ったらね、家の前にね、家の豪邸の前に、再移動してますって言ったら一つ予言しましたね。で、もし彼がですね、家に帰って目の前、玄関の前に再移動していたらびっくりすると思いますね。きっと手回しよく中西牧師は誰かを使わせてですね、財布置いてに違いないと疑うかもわからない。で、さらに、その財布を開けてみると、千円札が3枚入っています。そうすると、二つの予言したことない。これが当たるだけでも、すごい確率ですね。数学の得意な人は、この当たる確率は、最初の一つの確率が当たるか当たらないか二分の一の確率。もう一つの予言が、また、当たる確率は二分の一だから、二分の一かける二分の一、四分の一の確率。そうすると、数学者はですね、100の予言が当たる確率、1150じゃないですよ。100の当たる確率はどのくらいかという、まあ、令和を示しているんですね。それは、地球の中を全部振り抜いて、ありえないことですけど、全部地球の中を振り抜いて、1円玉をぎっしり詰めて、一つだけ、例えば赤色の色をつける。で、あなたが目隠しをして地球の中に入っていって、まあ、北極、南極、赤道、まあ、ありとあらゆるところ、まあ、ぎっしり詰まっている1円玉のところ、どれが一つの赤色の1円玉かということで、バーッと巡り巡って、まあいいやということで、パッと掴んで、当たった確率が、100の予言が実現した確率だという。いっぺんまあ、二分の一かける二分の一を100かけてみていってください。日本の人口なんかもうとっくの前にもう超えてますから。そのくらいの難度なんですよ。だとしたら、1150の予言がことごとく実現していく、この聖書というのは、どんな書物かわかるでしょう。神が、ついには、あなたを幸せにするためであったというのは、単なる励ましとか、慰めではない。確実にそうなると、神が決定されていることなんですよ。ですから、私たちが苦難の中に覚えたい第一のことは、苦難の今ではなくて、苦難のゴールをちゃんと理解する、受け止める、ということなんです。それがまず第一にお伝えしたいことなんですよ。どうぞ、苦難の中に歩んでいらっしゃる方は、今日だとか昨日だとか明日だとかいうその現象の世界に振り回されるのではなくて、もっと先、そうか、聖書の言葉を通してみならば、ついには幸せになるということを神はゴールにしてくださっているのかと信ずることなんですね。信ずるということはとても大事なことです。ついにはあなたを幸せにする。苦難のゴールを知るということです。第二は、苦難の原因を知るということです。多くの方は苦難に遭うと、その原因を過去の何かに置きがちですね。例えば自分は不幸な家庭に生まれたとか、自分の性格がこうだからこうなってしまったとか、あるいは先祖の何かお笑いしていない何かがあった上でのことなのだとか、 あるいは自分の育て方が間違っていたのかとか、子育てがどうだったとか、そういうような原因を考えて落ち込むんですね。私たち人間は悪いことが起こったり苦しいことが起こったりすると、なぜかって必ず聞きます。どうしてこうなった。そしてこの苦難の問題というものは大概当たらない。皆さん、加賀豊彦というキリスト教の明治大正の指導者がいます。昭和の初期にももちろん活躍もしていらっしゃったんですね。例えば生活消費者協同組合ですか、いわゆる政協という、今もいろんな政協のスーパーもあったり、あるいはいろんなものありますけど、この政協を作ったのは加賀豊彦と言われてますよね。ところが加賀豊彦は中学生の時にお父さんとお母さんが喧嘩をして、とうとうお母さんがお父さんへの恨みつらみということも腹いせもあって、とうとう豊彦少年に口走ってしまうんですね。あんたはね、父さんが外で産んだ妾の子だよ、こういうふうに言われるんですね。言わなくてもいいことを母親に言われてしまう自分は、このお母さんとお父さんとの間に生まれたと思っていたらそうじゃなかった、妾の子だよと。そう言われた時に彼の詩の中にですね、逆流するような思いが出てくるんですね。自分は妾の子だと、自分はこの家庭では生まれてはいけないはずの子供だったんだ、自分の人生は結局父親の因果が子に報いと言うけれども、事実加賀豊彦少年は後々まで目を患う病気になるんですね。それは父親が梅毒に侵されてしまって、その影響で彼の目は非常に弱くなるんですね。弱視になるんですね。そういうこともあるので、自分の育ってきた環境、これが元で自分の人生はもう破滅になるんだ。こういう思いの中に加賀豊彦少年はずっと生きていくんですね。やがて徳島に行って、そこで宣教師と出会い、劇的な改心を遂げていくということになるわけですけれども、過去の原因を考えるっていうことは多くの方々がしていることであるわけです。だから私は不幸なんだ、だから私は苦しいんだ。しかし聖書のもし苦難の原因という言葉をあえて使うならば、誰が苦しめるのか、二節三節に繰り返し強調されますね。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、三節、それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて。苦しみの根本原因は、神ご自身が苦しめているっていうんですね。誤解のないようにしていただきたいんですね。それは、神というお方が意地悪で、そして、あなたを苦しめて、それで放任する、というような意味で苦しめるということではない。この意味は、苦難の原因は人間は傾向として過去のいろんなものに理由を見つけて、そこでどうにも解決もできないにもかかわらずそれがあるからダメなんだと思ってしまう、そういうことから 解放して全責任を持っていらっしゃる、あなたの創造者であり、あなたの命を作ってくださったお方、このお方がある目的のもとに、あなたを苦しめているというんですね。直接は人間の失敗があったかもわからない。直接は他人の失敗もあったかもわからない。しかし、そういうことを超えて、背後で全責任を取っていらっしゃる。それは私だとおっしゃるんですね。人間の苦しみの全責任を引き受けて、万事を益に変えることしか考えておられない、ついには幸せを与えることしか考えておられない神が私だとおっしゃってるんですね。我々は不運を裏に悲劇の主人公になりがちであるし、また人に当たり自暴自棄になる、そういうあり方を人間としてはいつも持ってるんですね。だからそういうあり方ではなくて、神ご自身に目を向けていくっていうこと、それが大事なんですね。ここにも親の方たくさんいらっしゃいますけど、自分の子供がたとえどんなにあったとしても、子供の幸せを最終的に考えるのは親です。だとしたら、ましてやあなたの命の創造者である神が、あなたの幸せとあなたの益を考えられないはずはないのです。私だとおっしゃるんですね。今まで、あの親のせいだ。あの誰々のせいだ。今までこんな問題だ。病気だ。あるいは貧乏だ。いろんな理由にしてどうにもならない形で、塞ぎ込んでいた思いから、万事を益に変えられる神に目を向けていくという世界を神は教えられるんですね。神のせいでこうなっているというような、そんな短絡的なことではない。私たちは神がここで語っていらっしゃる、ついには幸せにするためにとおっしゃっている、その神がある目的のもとで、あなたを苦しめるということをおっしゃるんですね。神が直接苦しめるというよりも、いろんなことを通して苦しむ世界があるかもわからない。しかし私自身が全責任を取る。そして、今から言う目的、それを知ってほしいとおっしゃるんですね。ですから第三に、苦難の目的を知っていただきたい。それは一体何なんですか。苦しんでいく人生の目的は何なんですか。二節三節にまた繰り返し語られます。途中から読んでいきます。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。三節、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。つまり神の御言葉によって生きていくということを知っていくために苦しみがある。人間は順調な時何に頼りますか。順調な時は初めから神様神様と呼ばない。人間は神によって作られているけれども、現在というか罪の本体を持っているがゆえに、人間は放っておいたら常にお金に頼る、人に頼る、あるいは自分の健康に頼る、自分の能力に頼る、そういうあり方を人間はもう根本的に持ってるんです。そして、なんとなくうまくいっているときには、よしよしと思いますが、うまくいかなくなる試練や逆境や苦難の中に出会うと、お金も健康も果てにならないというものを嫌というほど知らされるんですね。今がそういう時代だと言ってもいいと思う。なんとなく安穏としていた自分の価値観、あるいは土台、こういうものが震われてしまうの。こうなって初めて自分には何もないと。苦難の目的は本当に支えになり、本当に勝ちつけるものは何なのか。お金じゃないでしょ、地位じゃないでしょ、健康じゃないでしょ、そういうんですね。神の御言葉によって生きていくということが最も確かなものだ。それを知ってほしい。 そうしたんですね。お金は山とお金を積んでもですね、人の命も買えない、平安も買えない、希望も買えない、愛も買えない。安物ないならば買うことはできるのかわからないけど、本物ないは買えない。豪邸を買うことができるかもわからないけれども、家庭は買えない。車は買えることはできるかもわかりませんが、安全は変えられない。世界旅行行くことは、切符は得ることができるかもわからないけれども、自由は変えないんですよ。そういうことは頭では理解しているのに、実際の苦難に出会わないと、それは実際の体験としては感じないんですよ。それが人間です。そんな中で神は人間が本当の意味で頼りになるもの、本当に勝ち続けるものは何であるか。以前久保田早紀さんという方をお招きしたことがありましたね。異邦人を歌ってミリオンセラーになって、歌番組のトップ10というのを第一週ずっと続けておられた人ですね。この方をお招きしてコンサートを開きましたときに、このピアノに座って弾き語りをされていらっしゃいましたね。で、セルフイメージということについてお話をしておられました。で、歌番組のお話もされていたんですけれども、黒柳徹子さんと久米宏さんの2人が司会をやっていた歌番組、その中で呼ばれて、そのカメラの前の華やかな世界の裏側で待機してるわけですね。自分の名前が今週のトップ10第1位って言って言うところで待ってるわけですね。で、呼ばれたらザーッと出て行ってライト上げる、そういう世界ですね。その時にね、久保田早紀さんがこうおっしゃってましたね。表舞台に出ればそこにはカメラがいくつもある、自分のを照らすライト、スポットライトがたくさんある。そしてそこには華やかな世界、そしてその中で全国で1位になったという、その何とも言えない満足感、喜び、幸せ、そういうものを感じた。しかしある時、その舞台裏で待っていた時に、舞台裏は表舞台とは違ってベニヤ板があり、釘が出ており、まあそれこそガタガタですよね。付け合い場、もうポッと釘を外せばバタッと倒れそうな、そんな仮のセットですよね。その時に自分が1位だとか価値だとか幸福だとか言ってるものが、作られた世界、吹けば飛んでしまうような世界、儚い世界、そこに身を置いているということにたまらない不安を感じるようになりました。ちょっと久保田早紀さんがですね、証しを書いておられますので、私は私をご存知の方には大抵異邦人という曲を歌った久保田早紀として知られています。久保田早紀としてリリースした7枚のアルバムを覚えていてくださっているかもしれませんし、突然音楽界から引退したとき驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。けれども私のキャリアも人生もあのように変わったのには良い理由があったんです。あっという間に歌手として売れてしまって、自分とは一体誰である、人生は何のためなのだろうなどと考えるようになりました。ポップス歌手としての慌ただしい生活の中で空回りし、ものすごく幸せになったというわけでもなく、本当の喜び、本当の価値を知りたい、そう思うようになりました。そんな時ふと私は子供の頃、聖なる教会音楽を聴いて感じたあの安らぎを思い出したのです。小学6年生の時に買ってもらったドーナツ版の G 線上のアリアがきっかけで、以来バッハが大好きになりました。それまでも多くの音に触れていましたが、自分に一番ぴったりときたのがバッハの音楽のルーツでもある教会で古くから歌われてきた聖歌や賛美歌でした。そして歌手として成功し始めて、いろいろ同時に悩みが始まったときに、 聖歌などの背景にあるバイブルの世界を知りたいと思い始めたのです。やがて私は教会に行きました。その時に相対して上手でもない方々が、そしてフットライトやスポットライトではなく天井からぶら下がったライトの中で歌っている姿に深い感動を覚えました。そしてやがて教会に行き続け、私はイエス・キリストに人生を委ねたのです。天井灯しかない静かな教会の音楽礼拝堂での賛美歌、聖歌にベースを置いたコンサートで私は導かれていくようになりました。今まで私を見て、私を聞いてという世界から、私の背後にあるものを見て、聞いて、感じてほしいという願いへと、少しずつ、少しずつ変えられたのです。ちょうど私の心がキリストに変えられたように。まあ、久保田早紀さんの証を読んでいると、まあ、トップになった人たちの世界に共通しているものがあると思うんですね。秀吉もそうです。豊臣秀吉も。人間ってそういうものが満たされればですね、深い満足になるかというと残念ながらそうじゃない。それは聖書の言葉で言えば、人は神によってその心に永遠を思う思いを与えられたって書いてあるんですね。つまり人間にはお金や、あるいは地位や、あるいは何かの能力を達成したことの成功や、そういうことによって得られる世界は永遠を満たさない。これでいいのかなって思ってしまう。これが私の求めていたものなのかな。我々はね、大概途上ですから、ね、トップまでまあ滅多にいかないですから。まあそこを歩み続けているので、そう感じないのかわからないけど、ある時感じ出すんですね。そして今まで地位や成功やお金によって得られていた価値や支えというものが、どんなに久保田早紀さんが舞台裏で経験したように、このベニヤ板一枚の表と裏で華やかな世界、暗い世界、そんなに変わってしまう自分の儚い幸福というものをつくづくと思うようになった。皆さん、同じ申命記の7章の6節を見ていただけますか。1ページ前ですね。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた主が、あなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから。ここに神はお金や地位や能力によって勝ち付けられるのではなくて、あなたご自身を宝の民、恋したい、愛していると語っていらっしゃるんですね。そして神はそれを歴史のある地点においてはっきりと示された。それが2000年前の十字架です。神の御子があなたを愛するあまりに、あなたの罪を全部引っかぶって裁きを受け、そして救いの道を開き、蘇る、そして永遠の命を与える、そのような中に神があなたを愛しておられ、あなたを勝ちつけ、そしてあなたのためだったら死んでも惜しくないというご自分の命をあなたのために捨てるということによって、あなたを宝と思い、あなたを恋したいということを実践し、愛された印があの十字架にあるんですね。そのようなことを思うときに、一体なぜ私は苦しむのか、なぜこんなことで試練に出会ってきたのか、なぜ病気になるのか、その最も根本的なお話を私は今日しているつもりです。そしてそれをしっかり捕まえることによって、問題を深刻に悩むたびに問題を笑い飛ばすことができるゆとりや余裕が生まれてくる。 ついにはとあります。ついにはですから、途中で結論を出さないでください。ついには幸せにするという神の目的をしっかり捉えていただきたいんですね。そのような時に、今後の教会に問われる方々が、そうか、神の言葉によって生きるということは、こんなにも強められ、こんなにも勝ちつけられ、愛され、そして永遠の命までいただいて、罪の許しまでいただいて、私は歩むことができる。多少、不況の中で苦しんでいる。多少、大いに経済的なピンチもあるし、明日、光が見えない。そうかもわからない。けれども、ついには幸せにするという神のご計画の中で、主よ、主よと仰ぎながら進んでいただきたいのです。そうするときに、ついには幸せになるという神の目標、ゴールをあなたは体験していかれることに、私は信じて疑わないんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたは、この新命記を通して、苦難のゴール、また苦難の原因、そして苦難の目的をお示しになっていらっしゃいます。主よ、どうか目先のものに心を奪われ、これがあったからこうだというような当たりもしない、その原因を見出して、自分自身を閉じ込めたり、また不幸に陥ったり、また他人に当たったりする愚かさを改めて、あなたご自身を見上げ、あなたご自身が設定してくださったゴールを素直に受け取り、またあなたご自身にあるその目的、神の御言葉によって生きていくという世界を体験していくことができるように、お一人お一人を導き、祝福してください。尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。